始まりました。
はい、こんにちは、のっさです。
こんにちは、リタでございます。
リタ、あいおたです。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしく。
はい、早速なんですけれども、今日もコメントがいっぱいあるのでご紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、島田千鶴さん、いつもありがとうございます。
まずは千鶴ちゃんから始まるんですよ。
はい、始まるね。
ありがとう、
おめでとうございます&お疲れ様です。25日からの追撃、お疲れ様でした、興奮冷めやらぬ日々と思います、ゆっくりお体休めてくださいね。ラジオからのっささんの声が聞こえない日はちょっぴり寂しいのです、ということで、嬉しいコメントいただきましたよ。
はい、そう、ありがとうね。25日からそう追撃を、11月の25日、ね、先月から、4日間、僕たちは舞台にちょっと出ておりましたね。ちょっと今日ね、そんな話をゆっくりねさせてもらいたいなと思っておりますけども、はい、
よろしくお願いします。じゃあタイトルコールいってみましょう。
はい、
せーの、
リタ・アイオータの
ポーザテンポ。日曜日にお聞きの皆様も、火曜日にお聞きの皆様も、改めましてこんにちは、リタ・アイオータです。午後のひととき、いかがお過ごしですか？この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか？
はい、
今日のお茶は何でございましょうかね？
うん、はい、もう一個コメントをご紹介させていただいてよろしいでしょうか？
はい、
はい、追撃お疲れ様でした。
はい、お疲れ。
はい、こちらは小林さんからですね、いただきました。
はい、ありがとう。
リタさん、昨夜の打ち上げで同席させてもらいました、小林です、追撃お疲れ様でした。ケイさんもおっしゃっていたように、リタ・アイオータさんの音楽が不健全に極上の香りを立ち込めさせていたのだと思います。まったりといろいろなお話楽しませていただきました。またぜひお目にかかる機会がありますように。とりあえず、こんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。小林さん、そうですね、この劇団追撃の、打ち上げがね、誰でも来ていいの。お金さえ払えば会費さえちゃんと払えば。
そう、なんかね、打ち上げっていうよりは一番最初のこの、
オフ会のようなね、そんなノリでね、本当に、僕全然知らない人もいっぱいなの。そのスタッフとか役者さんたちじゃなくて、隣にいる人、すいません、どなたでしょうっていう人も本当にいっぱいでも、この劇団追撃ってもの自体がツイッターから始まって、でそんないろんなオフ会を重ねつつ、その役者や制作スタッフ以外の、いわゆる応援してくれるサポーターの人たちも一緒になって、ずっと作り上げてきたものなので、
なんです
よね、打ち上げもこんな感じにすごい門戸開放したね、あら、もう画期的な、企画だったと思います。
はい、
その中の一人の小林さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあそんな話をね、たっぷりさせていただきたいと思います。今日のポーザテンポ、まず1曲目はリタ・アイオータ、キクラデスの涙。
チアタ。先週に引き続きましてリタアイオータ、今日この頃何してますかというお話を、させていただくお時間でございますが、
オープニングにね少しコメント紹介させていただきました、けども、その劇団追撃というもののね、公演の生演奏をリタアイオータが担当しておりましてね、最初はね曲を作るだけって話だったんですけど、いつの間にかこう、生で演奏してくれっていう風にどんどん話がちょっとそうなってちゃいまして、今回はね僕のギターとリターの歌と、アコーディオンと、カホンというパーカッションをね、この4人が舞台の後ろ一番最後列にずっとなんか舞台の上で僕たち並んでるまま、2時間半近い公演を ねそれを昼夜とねほとんど休みなくそこに居続けてっていう状態で演奏をねさせてもらいましたよ。けどね、構成としてはね5話オムニバスのお話があって、その各話の間に幕間にムービーがねわーっとこうカーテン引かれて、そこに用意してきたムービーをね、それもお話が続いてる5話あってね、ムービーをね、上映したり、そして僕たちの生演奏があったり、もちろんなんだろう、芝居の後ろのセリフの後ろでこう BGM として流すものもあるけども、僕らだけのそのリタートだけの演奏っていう場もね、ちょっとこう見せ所があったりとしてね、すごい盛りだくさん、盛りだくさんだって
盛りだくさんでしたね
盛りだくさんだったんですよ。で、まあ出演者も先ほどちょっと話しましたが、その劇団追撃自体がツイッターで始まる劇団ということで、本当にプロの人も素人さんももうないまぜになったこうメンバーでね、だけど例えば前説、毎回その芝居が始まる前に、前説って言って出てきてちょっと5分、10分ぐらいなんですけども、そこにはねお笑い芸人のしずるさんとかね、ダムダムおじさん、ホークチョップさんとかがこう入れ替わりたちから出てきて、場を盛り上げてくれて、そして僕らの演奏が始まり、そしてお芝居が始まるみたいなね、こう見せ所いっぱいでね、で、その中でもキャストの中で客演で、またこちらも芸人さんで女の子2人の魔女っ子さんという強烈なキャラクターが出てきまして、あとはミュージカルとかね、歌手でありミュージカル女優さんでもある日向紗英子さんとかもお手伝いして登場していただきましてね、本格的なその歌もありということで、例えば日向さんなんかが僕らの演奏バックに、まあもちろん芝居の中なんですけども、シャンソン歌手の役で出てきて、そのシャンソン1曲ね歌い上げるっていう場面もあったりとかね、でもこのまあ見た人はもう何にも何ともこう何でしょう、説明のしようが今ないんですけど、見た人は分かるという感じの魔女っ子さんたち2人はテブラーマンという役で、まあちょっと強烈なコスチュームで出てきてですね、
素敵コスチュームですよ、
本当に場を盛り上げていただいて、でそこにはもちろん魔女っ子さんたち2人が歌うテブラーマンのテーマっていう曲をまたのさ作りまして、これを僕たち演奏しつつ、
曲はねとにかく全部のさくんがね書いてますのでね、
それも生演奏して魔女っ子の2人がまたこれまたひどいコスチュームで歌うというね、とりあえずこの
ひどいというかすごいんですよ、
この子たちが出てくると、とりあえずはもう
すごい盛り上がるんですよ、
盛り上がるというね、どれだけ空気がちょっと今日はね調子出てないかなと思っても、彼女たちが出てきたところからはもう
変わりますからね、
どうやってもこう戻せるというね、
すごいんですよ、
飛び道具だったんですけども、おかしかったね、
可愛かった、すごい、
なんだろう、全体にそうだけど、僕らはずっと板の上、ステージの上にいるもんだから、演奏ちょっと手が空いてる時なんかはやっぱりお芝居見てられるじゃない、ね、もう笑いが止まらなかったし、後ろから見てて本当に
ね、一番最後にカーテンコールでもそのテブラーマのテーマを、その時にはね全員が出てきてみんなで歌って踊るっていうシーンがあるんですけど、
ね、一番最後そうだったね、
あれはね、ちょっとグッときましたよ私、毎回
グッときて笑ってたじゃないですか、
グッときて
グッときて笑ってる
じゃん、セリフの部分がどうしても言えなくて、あそこで立て直して最後歌うみたいな、そういつもね結構役者さんからもパワーもらってましたよね私たち ね本当にみんなパワフルでね、
でやっぱり初めて舞台に立つっていう人たちも多かったもので、
その
4日間公演あって昼夜があったりして全国で6公演だったんですけども、もうなんだろう、その、日増しにというか1回ごとにこうどんどん上達していく姿が
こう
後ろから見ててね、
そうそうそう、パワーアップしていくんだよね、良くなっていくのがやっぱりね、
すごい楽しかったですね、なんか条件的にはこう普通のお芝居、劇団としては、お稽古時間が全く短かったらしいね、
そうですね、
らしいね、
はい、
それは僕ら音楽隊も同じだよね、もう
全然なかったね
リハーサル2回ぐらいしかしてないもんね、だって
どうなるかと思って本当に心配なま っちゃったみたいな、
うん、でね、当日一番初演が、はい、25日の夜だったんですけども、うんうんうん、あのそれまで音が出せなくてですね、うんうん、その初演の朝に来て、うん、まあ、場当たりといってそのみんなの照明のシューティングだとかそういうことをやりつつ、はいはい、ちょっと一回音を出して合わせてみたいな、うん、それでそのゲネプロといって本番さながらのことを一回練習をするっていうのが、
そのままもう止めないでそのままやるね、うん、
それをね午後に一回やって、うん、もうそれで本番、
その後に本番だったんですね、
う
ん、
でリタウダとしては結局は3公演をやったような1日に初日ね
ヘロヘロになって帰りましたね、あの日はね、本当に
本当に僕はこんなに1日にこんなにたくさんギターを弾いたことはなかった、ないね、かつてないかもしれない。
で手元に、ね、台本も私たちはあって、うん、で本とかも全部がこうセリフが入ってるわけではないので、うん、それも追いながら、うん、で役者さんたちってどんどん膨らませて、
みんなアドリブしてっちゃうんだもん、ね、どんどんさもうどこで入んのよこれ、どこで終わんのよみたいなのがいっぱいあったよね。
だけどね、徐々にそれがね合わせていくうちに分かってくるんですよね、うん、それがね、だからね6回っていうのがね、あー、なんかよく考えてみると短かったなってすごい思うんですけどね。
まあ短かったけどね、うん、僕はやなんだろう、その
野尺初めてのあれですね、
舞台音楽生演奏初めてだね、大きいものは、うんうん、これだけのものは初めてだね、うんうん、
私も生演奏でっていうのは初めてですけど、うん、その舞台の芝居の方でミュージカルとかでね、うん、出るっていうのはね、うん、経験があるので、うん、またね舞台でずっと1回公演2回公演でずっと続けてるっていうのって、うん、びっくりですよね、初めてだとね、やっぱりね、
いやいやいや、指がもうギターの弾いてる指がね、僕アコースティックギターだったもので、うん、指がもう本当最後のきつくなってきてて、パッカッションの人もやっぱりもう2公演毎日叩いてるじゃない、はいはい、2時間ずっと叩きっぱなしだから指がもう腫れて腫れて、うん、っていうね、結構過酷な労働条件でしたよ。
そうですよね、う
ん、アコーディオンもアコーディオンで立って弾くんですけども、うん、あれが、器自体が 12、3キロあって、僕もその移動でも、ね、手伝って持ち運んだんですけど、うんうん、かなり重いですよ。
重いよね、
かなり重い。これを2時間半を、ね、2本、ね、続けてやってるっていうね。
そう、
まあ、女性の今回はね、坂上美由紀さんっていうアコーディオニストだったんですけども、まあタフですね、みんなね、本当によくやりましたね。
ねえ、美由紀さんなんてすごいヒール、もう衣装とかも私たちがつけてるわけなので、うん、見えるから、うん、だからヒールもすごい高いのを履いて、うん、あれアコーディオ重たいの持ってね、大変だったと思います
ね、うん、でも本当あの幕が始まる前にさ、このお笑い芸人の人たちがさ、うんうん、毎回3組ね、うん、
はい、
すごいね、やっぱ後ろから見ててさ、うんうん、なんて言うんだろう、本当に一瞬で場をこう温めてくれるね、
うんうんうん、
ね、なんかほらテレビで見てたりするとちょっと冷めた目で見てて、面白く、ちょっと面白くないと冷めた目で見てたりするんだけどさ、うんうん、僕はやっぱ仲間っていうのがあるからさ、うんうん、後ろから本当に応援したい気持ちをガーッとパワーをこうね、僕も出してたんですけどね、でも本当ちゃんと温めてくれる、
うん、
うん、さすがプロだなと思って本当感心しました。
はい、
うん、面白かった
ね。ね、そうコメントもね、うん、
コメントいっぱいもらってて、
そうなんですよ、
今これブログの方にもらってるコメントだけじゃなくて、うんうん、ツイッター上で上がってくる音楽に対する感想とかもちょっとそれは拾いきれなかったくらい、はい、
あの、そうですね、
よかった、
よかった、
内容が、
うん、はい、じゃあちょっとお名前だけ紹介していいですか、
うん、はい、
あのね、リタブログの方で、うん、ナベヤンさんと、うん、あとマメさん、うん、あとノブ未来派さん、うん、そして、あとは島田千鶴さんですね、うん、公演前からね、うん、生演奏楽しみにしてますよとか、うん、行きますよとか、うん、結構いろんなサイトのニュースに出てますねとか ね、コメントをいっぱいいただいてたんですけども、うん、あとねこの中の方でね、本当は日曜日に行きたいんですけどっていうコメントをいただいてたんですが、うんうん、すごい早くに完売になってしまったんですね、
うん、日曜は一番先に完売でね、
土日完売でね、
でこの6公演平日の昼間もあったんですけど、はい、全部完売しましたね、
もうほぼ金曜日がちょこっと余ってたぐらいで、
うん、あでもその余ってたのはカメラ用に余らせただけであって、実は完売だったんですよ、
撮影がね、そうそうそう、撮影が入ってたのでっていうことだったんですよね、うん、
でも放送禁止用語だらけで、実は撮影で使えるとこねえじゃんって話らしいよ、
う
ん、
全部ピーピーピーピーってなっちゃう、うん、
全部ピーが入ってて、どこ使うのっていうぐらいその富士が入ってたみたいなんですけども、はい、なんか実際は使えねえじゃんとか思うみたいな、なんかそんな風に漏らしてたそうですけども、
あでもどっかでなんか何か使ってほしいですね、
うん、でもそのね、DVD や手売りとかする、はい、今後するかもしれないですね、
あ本当ですか、うん、
あとは僕たち の、 その生演奏した音源とかが、
うん、はい、
あの今回の追撃のアンケートに答えてくれた方に、
うんうん、
漏れなくダウンロードができるようなシステムになっているそうです、
そうなんです。
で、まあ、あの追撃を見ていただいた方はそれでアンケートを答えてもらう、そのシステム分かってるんですけども、うんうん、見てない、見れなかったけども、うんうん、音楽ダウンロードしたいなっていう人もいるかもしれない。リタイアウトの音楽どんなんか聞きたいなと、
うんうん、
これはね、あのホームページ追撃の劇団追撃のホームページに行って、うん、アンケートのなんかそのフォーマットのところに行くそうなんですね。
行く行く。
でそこ行くと、うん、あのダウンロードできるようになってるそうです。
はい。
ので今僕らが話してたそのテブラーマンのテーマだの、うん、シャンソンだの、うん、あと魔女っ子さんたち、あテブラーマンか、あーと、うん、テーマ曲だの、僕らが 生演奏してた僕たちだけの演奏の部分とか、うん、そういうものとかね、うん、あの聞けるようになっておりますので、
はい、
ぜひちょっとそちらからね、うん、たどり着いて見てやってください。
はい、
うん、
いや話すこと他にもいっぱいある感じなんですけど、
うん、
またね、
うん、
時間作って、ま、
時間作って、
はい、
時間作って、
はい、
うん、とりあえずは、
はい、
あのお疲れ様でした。わかんないけど、まあ、とりあえず今ね、リタパッセージャートとしては今ノッサーたちはまたあの新しいドラマの音楽をちょっと制作したり、うん、今もはやっております、
はい、
あと CM の方の制作、音楽 CM の方の制作なんかもやっておったりします、
うん、
はい。ではここで聞いていただきますのはその劇団追撃のテーマになりました、追撃のテーマ、不健全のテーマですね。はい、すいません、リタイアウタで不健全のテーマ。リタ・アイオータオリジナル朗読、はじめまして。
金木犀が好き、しょうちゃんの声。隣のグループからしょうちゃんの声。いい匂いだよね、ねえ。わーわーうるさい教室の中でしょうちゃんの声だけが私の耳に入ってくる。金木犀ってなんだろう、私は知らなかった。名前からするとなんだか臭いもののような気がするのだけど、みんなでいい匂いだよねって言ってるし、私だけが知らないと思うと周りの友達にも聞けなかった。次の日しょうちゃんが入院した。しばらく学校を休むらしい。朝先生がみんなの前でそう言った。盲腸だからみんな心配しなくて大丈夫だよ、すぐにまた戻ってこられるよ 盲腸ってなんだろう。でも先生が大丈夫って言ってるから大丈夫なんだろう。それより今日から翔ちゃんがいない。うわあ、どうしよう、翔ちゃんがいない。私はそわそわして、そしてその後にはがっくりと体から何かが抜け出てしまった。こんなだらりと悲しい気持ちは初めてだった。それから 2,3 日して、ママと晩ご飯のお買い物に出かけた時のこと。市民病院の前を通りかかる頃、ママが言った。翔ちゃん盲腸なんだってね、ここに入院してるのよって。え、ここに？急に嬉しくなった。ここに翔ちゃんがいる。学校では会えないし、どこに行っちゃったかもわからないし、毎日涙がこぼれそうだったわ。でもここに翔ちゃんがいる。固くて開けられなかったジャムの瓶の蓋がママの手で軽々パカッて開けられたみたいだった。スキップしてた。ねえママ、盲腸って何？お腹が痛いのよ、このあたり。でもすぐに治るわよ。ママの腕にぶら下がりながら私はスキップしてた。ふとママが足を止める。いい匂い、金木犀ね。
え、金木犀？
翔ちゃんが好きだと言っていた金木犀。ママが見上げているのは病院の垣根から顔を出してた小さなみかん色の花だった。チリチリに小さな木の花たち。ああ、本当だ、とってもいい匂い。これか、これがあの金木犀か。その日から私は少し回り道をして帰る。市民病院の前を通るのだ。翔ちゃんの窓を探すのだ。わかんないけど多分あのあたり、金木犀がたくさん咲いてるあの窓のあたり、きっとそうだわ。あそこに翔ちゃんがいる。翔ちゃん、翔ちゃんの好きな金木犀だよ。私は翔ちゃんがいなくなって全くダメになってた毎日を、この道を通ることでギリギリなんとかやっつけることができた。そんなある日の夕方、いつもの回り道で私は動けなくなってしまう。金木犀がないのだ。あのみかん色のチリチリがないのだ。それは地面いっぱいにバラバラと落ちていて、道行く人たちがサクサクとその上を歩いている。私の心は悲鳴を上げた。慌てて落ちて真っ黒になったお花をかき集めてみたけど、もうあの匂いは消えていた。見上げてももう何の匂いもしない。振り向いて翔ちゃんの部屋を探す。翔ちゃん、翔ちゃん、涙が止まらない。悲しくて悲しくて、そして何かが消えた。 私は部屋に帰ってもワンワン泣いた。ママが驚いてたけど、どうしてもその理由が説明できなかった。そして説明できたとしてもそれは知られたくないと思った。ママに初めての隠し事、ママごめんね、言えないことができちゃった。そしてそれをうまく言えないの。頬がすっかり乾いた頃、病院の前で何かが消えたその後の心に芽生えたものにちょっとだけ触れた気がした。胸がスーッと落ち着いて、翔ちゃんがいなくても私大丈夫って、明日からは平気だって、そんな風に胸がスーッとおとなしくなった。翔ちゃんがいなくてダメになる私は消えた。私の中で新しく生まれた翔ちゃんがいて、ママに隠した翔ちゃんがいて、そのことを思うと体中に力が湧いてくる気がして、それだけでとても十分だったのだ。翔ちゃんが教室に戻ってきた。おかえり翔ちゃん。私、改めまして、はじめまして。リタ・アイオータのポーザ店舗。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、番組では皆様からのコメントをお待ちしております。
はい、メールアドレスが voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは0336682770、 0336682770 まで。
はい、ブログの方を覗いていただければ、ポッドキャストで何回も聞けるようになっております。こちらの方来てくださいね。
はい、今日は不健全のお話たくさんしてきましたけれども、うん、はい、ダウンロードねしてもらえたら嬉しいですね、
うん、
はい、先ほどの不健全のテーマですもんね。
はい、そうです。
はい、ぜひぜひ皆さん、ホームページの方チェックしてみてください。
はい、
来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
ノサでした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
じゃあおー。